3つ目はオータムフェスティバル in 長久手、私学関係者が地域の方々と共に作るイベントです。模擬展、市民講座、ステージ等盛りだくさんの内容です。時は11月24日午前10時から午後4時まで。場所は長久手市役所西庁舎3階。内容は吉田一平市長を招き長久手市の未来を語るというディベート形式のイベントを企画しています。お問い合わせは090-3555-4292、英徳高校教諭の羽田さんです。代わりまして長久手市文化の家のお知らせです。毎年恒例の長久手寄せ、今回は商店でおなじみの林家三平さんの芸歴30周年記念の落語会です。同じくテレビでおなじみの三遊亭小遊三さんと林家菊蔵さんをゲストに迎えます。時は2月22日土曜日午後1時半開場、2時開演。場所は森のホール。料金は前売りはフレンズ会員3600円、一般が3800円、当日は4000円です。全席指定です。未就学時入場はできません。次に平日マチネコンサート、午後の佇み、バイオリンとピアノで送る珠玉の名曲集、平日の昼間に気軽にワンコインで楽しめるコンサート第4弾はブラームスのバイオリンソナタ完結編。第1番を満を持して華麗に鮮やかに奏でます。時は2月6日木曜日午後1時半開場、2時開演。場所は森のホール。内容は平光信也さんのバイオリン、丸尾雄二さんのピアノです。料金は前売り当日500円、全席自由で未就学時入場はできません。次に初めてのクラシック初クラシリーズ、これからクラシックを聞いてみよう、関心はあるけれど何から聞けばよいかわからないという人を対象にした教養講座です。全6回です。第2回はバイオリンミステリー、時は11月27日水曜日午後7時から8時10分の70分です。第3回は1000年を60分で音楽タイムトラベル、時は12月11日水曜日午後7時から8時10分の70分です。場所は光のホール。料金は無料です。講師は峰津ホール副支配人の西野博之さんです。お申し込みは11月2日土曜日からのから文化の家受付で申し込んでください。翌日からは電話で申し込みできます。以上、問い合わせは文化の家電話 61-3411 にお願いします。代わりましてリニモ秋色ウォーキング、リニモ沿線を歩きながら沿線の魅力に触れることができるリニモ秋色ウォーキングを開催します。各回カンポ社にオリジナルピンバッジをプレゼントするほか、3回参加すると過去に配布したピンバッジ、4回すべて参加するとリニモウォーキング制覇賞としてスペシャルピンバッジをプレゼントします。配布予定数に達した場合は別デザインのピンバッジに変更します。スタート受付は午前9時半から11時半まで、第4回のみ午前8時半から11時までです。ゴール受付は午後2時半まで、第4回のみ午後3時までです。交通費、有料施設の入場料等は自己負担になります。第3回は11月3日日曜日、活気あふれる長久手の大学祭巡りコース、スタート駅はリニモ入ヶ池公園駅、 ゴール地点は愛知県立大学です。第4回は11月24日日曜日、デジタル祭りを楽しもう、晩秋の瀬戸長久手ウォーキングコース。スタート駅は愛知環状鉄道瀬戸口駅、ゴール地点はリニモ愛知九博記念公園駅です。第5回は12月7日土曜日、長久手合戦に思いを馳せる長久手冬の陣コース。スタート駅はリニモ芸大通り駅、ゴール地点はリニモ長久手古戦場駅です。なお第1回第2回の案内は10月号広報に掲載しています。なお第1回は台風のため中止になりました。このお問い合わせは愛知県交通対策課、電話 052-954-6127 にお願いします。代わりまして、長久手市民大学です。長久手市民大学は地域に密着した内容を学習し、学んだ内容を地域での活動に生かし、人とつながるきっかけとなることを目指した講座です。2019年度は歴史・文化・地域をテーマに全6講座を行います。第1講座は古地図・絵図から見る長久手、日時は12月21日土曜日午前10時から11時半まで。第2講座は小牧・長久手の戦いと戦いに関する史跡、日時は1月11日土曜日午前10時から11時半まで。第3講座は仏の里長久手と佐長釜、瀬戸焼・常滑焼の源流をたどる、日時は1月25日土曜日午前10時から11時半まで。第4講座は初めての方も踊れる方も輪になって踊ろう長久手音頭、日時は2月8日土曜日午前10時から11時半まで。第5講座は甲冑の歴史と楽しい甲冑作り、日時は2月22日土曜日午前10時から11時半まで。第6講座は尾張三河地方の古民家と活用、日時は3月7日土曜日10時から12時までです。場所は市役所西庁舎3階公民館です。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の人、各階25人先着順です。持ち物は筆記用具、料金は1講座につき300円です。お申し込みは11月5日火曜日9時より障害学習課窓口または電話で申し込んでください。6講座すべてに出席された人には修了証をお渡しします。1講座のみの受講も可能です。第6講座の最後に受講生の交流会と修了証授与式を行います。このお問い合わせは障害学習課電話 56-0627 にお願いします。代わりましてお知らせコーナー、暮らし環境のイベントです。町線カフェ交流サロン、あなたの隣の CSW って何だろう、歩く困りごと総合窓口 CSW コミュニティソーシャルワーカーについて具体的にお話しします。今までの相談事例、活動内容、各小学校区担当者のこと知っておけば困った時に役立ちます。 C ちょっと困ったこと、 S 相談できて、 W 我が町良くなる。ゲストは藪下太一さん、 C 社会福祉協議会 CSW の方です。時は11月16日土曜日午前10時から11時半まで。場所はまちづくりセンター1階交流スペースです。お問い合わせは、立つ手があるか、電話 56-0602 にお願いします。次に、 リニモテラス公益施設お披露目イベントのお知らせです。大学連携や観光交流などの関係団体等で構成されるリニモテラス運営協議会では、昨年の12月以降、リニモテラス公益施設、これは仮の名称ですが、の設計や管理運営を検討してきました。この度同施設の設計プランがまとまりましたので、お披露目会と長久手パン祭りを開催します。時は11月24日日曜日午前10時半から12時、パン祭りは午前10時から午後1時までです。場所は文化の家光のホール。お問い合わせはリニモテラス運営協議会電話 62-6770 です。次にボラ活ボランティアカフェのお知らせです。ボランティアを始めたい、ボランティアに興味がある、一緒に活動する仲間が欲しい、私たちの活動を知ってほしい、ボランティア活動の相談がしたいあなたをお待ちしております。時は11月16日土曜日午前10時から11時半まで、場所は市ヶ浦共生ステーション、市内在住在勤在学の人です。このお問い合わせは社会福祉協議会ボランティアセンター電話 61-3434 にお願いします。次に世界糖尿病デー in 愛知医科大学病院。11月14日は世界糖尿病デー、糖尿病について多くの人に知っていただくことを目的に制定された国際デーです。愛知医科大学病院でもイベントを開催します。時は11月11日月曜日から15日金曜日まで、午前9時から午後3時まで。場所は愛知医科大学病院1階オアシスホール、2階薬剤町待合横ほかです。内容はポスター展示、血糖測定体験、フットケア相談、栄養展示ほかです。お問い合わせは愛知医科大学病院糖尿病療養支援チーム電話 62-3311 にお願いします。代わりまして募集です。家庭で眠っている食品、ご家庭で眠っている食品大募集です。ご家庭で不要な食品があればぜひご寄贈ください。いただいた食品は認定 NPO 法人セカンドハーベスト名古屋を通して生活に困っている人へ無償で配布します。対象食品はお米、缶詰、インスタント食品、各種調味料、乾物、乾麺、豆などです。飲料、お菓子、次の食品はお受けできません。賞味期限が12月5日以前のもの、開封済みのもの、お米を除きます。アルコール類、瓶詰め、要冷蔵、要冷凍のものです。時は11月6日水曜日から10日日曜日まで、午前9時から午後5時までです。場所は福祉の家1階事務室です。お問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 にお願いします。次に暮らし環境のお知らせです。マイナンバーカード通知カードの休日窓口、平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は11月24日日曜日午前9時から12時40分まで、場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通の持ち物として通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基本台帳カード、これはある方です。受け取りの時の持ち物は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書のはがき、申請の時の持ち物は 個人番号カード交付申請書、認め印、ゴム印等が不可です。なお、顔写真は無料でお取りします。以上、問い合わせは、市マイナンバーコールセンター、電話 63-0178、市民課、電話 56-0607 にお願いします。次に、住民票等に旧姓が併記可能です。11月5日火曜日から日本国籍をお持ちの人は、住民票とマイナンバーカードに旧姓を併記できるようになります。婚姻等で市に変更があった場合でも、旧姓を住民票とマイナンバーカードに記載することにより、旧姓で本人確認ができます。持ち物は旧姓が記載された戸籍謄本と、これは旧姓が記載されている戸籍から現在の姓が記載されている戸籍に至るまで、すべての戸籍謄本等が必要です。それと本人確認書類、運転免許証等、マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。それとマイナンバーカードまたは通知カードです。以上、問い合わせは市民課電話 56-0607 にお願いします。次に、視聴覚資料の貸し出し期間の変更のお知らせです。11月1日金曜日から視聴覚資料 DVD、CD、カセットテープの貸し出し期間を1週間から2週間に変更します。貸し出し点数は変更しません。2点までです。このお問い合わせは中央図書館電話 63-8006 にお願いします。
空き巣などの侵入等に注意。犯人は窓ガラスを割ったり、玄関ドアをバール等でこじ開けて侵入します。外出する際は必ず窓や玄関の施錠を確認するとともに、補助錠や防犯フィルム、ガードプレートなどを活用しましょう。また侵入等の対策には、光、音、時間、地域の目が重要です。被害に遭わないために、積極的に防犯対策を行いましょう。これらについてのお問い合わせ先は、安心安全課、電話番号560611までお願いします。続いて、プレミアム付き商品券の申請は、11月30日前です。住民税非課税者で、購入を希望する人のうち、まだ申請していない人は、11月まで末までに申請してください。期間までに申請がない場合は、辞退したものとみなされますのでご注意ください。申請書が届かないなど、不明な点はコールセンターへお問い合わせください。お問い合わせ先は、プレミアム付き商品券専用コールセンター、電話番号、0120-805-388 までです。続いて、女性の人権ホットライン強化週間です。時は11月18日月曜日から24日日曜日まで。時間は8時半から午後7時まで、土日は10時から5時までです。内容は DV、セクハラ、ストーカー行為などの女性の人権問題に関する相談。相談内容の秘密は固く守られます。一人で悩まず気楽に相談してください。相談は0570-070-810、女性の人権ホットラインまでお願いします。これらについてのお問い合わせ先は、福祉課電話560553までお願いします。続いて、季節性インフルエンザの予防。季節性インフルエンザは流行性があり、一旦流行が始まると短期間に多くの人へ感染が広がります。日本では例年12月から3月が流行シーズンです。流行前にワクチンを接種しましょう。帰宅後はうがいと手洗いをしましょう。十分な休養とバランスの取れた栄養摂取を心がけましょう。 インフルエンザにかかった場合、早めに医療機関を受診しましょう。これらについてのお問い合わせ先は、健康推進課、電話633300までお願いします。続いて、新教育委員、教育委員に就任です。横田真紀子さんが10月4日に退任し、新たに安藤京子さんが10月5日から教育委員に就任しました。ドクターからあなたへ、肝機能障害、藤ヶ丘よしクリニック、新田義文先生のお話です。肝機能障害には、急性肝機能障害と慢性肝機能障害とがありますが、今回は慢性肝機能障害の主な原因となる5つの疾患について簡単にお話しします。そもそも慢性肝機能障害は症状が現れにくく、知らないうちに肝硬変に進行したり、肝臓がんができたりするので注意が必要です。1、C 型慢性肝炎、主に昔の輸血、入れ墨や針治療の針、使用済みのカミソリなどが原因です。2、B 型慢性肝炎、主に母子感染が原因ですが、性行為でもうつります。3、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆肝炎、これは外からの侵入した敵、抗原に対して働く人間の防御機能、抗体が自分の体を敵と認識し、破壊してしまうことが原因です。4、アルコール性肝炎、名前の通り、あくるアルコールの取りすぎが原因です。5、非アルコール性脂肪性肝炎、アルコールを飲まない人で、肝臓に脂肪が蓄積していることが原因です。1は現在ほぼ 100% の治癒率が望めます。2、3は根治するのは難しいですが、進行を緩やかにすることや発がん率を下げることは可能です。4は日本人の約 50% の人がアルコールを分解する能力がない、もしくは低いという事実を知っている必要があります。ここについては現代病の一つであるメタボリックシンドロームと大きく関連しています。原因がいずれであっても、慢性肝炎から肝硬変への流れは同じであるため、肝機能障害と診断された場合は放置しておかず、治療について医師に相談することが大切です。以上、ドクターからあなたへでした。続いて、一平と一服、ボリューム70、職場への引きこもり。今年6月、70代のある省庁の元事務次官、事務方のトップが、引きこもりがちだった40代の息子を殺してしまう痛ましい事件が起きました。息子のことを長年悩みながらも、誰にも相談できなかったようです。経済成長を目指して、一目散に走り、良い大学に行くこと、良い会社に勤めることが素晴らしいとされてきた社会の限界が来ていると感じました。そして、私を含め同じ時代を生きてきた男性の多くは、子育てや地域という日々の暮らしからは距離を置き、職場に引きこもっていたと言えるのではないかと思いました。時代を振り返ると、日本は昭和30年代後半から豊かになり始め、大人たちはテレビや冷蔵庫、車といった便利なものを手に入れるため、外に働きに出るようになり、毎日が忙しくなりました。それまで地域で住民が担っていた仕事、例えば防犯のための夜回りや道役、道路の側溝や草刈り、道路の凹凸の補修等を行うことなどは、忙しくなった住民ではやれなくなり、税金を払って行政にやってもらうようになりました。ご近所や親戚に相談して解決していた生活の中のちょっとした困りごとも、サービスを提供する会社等へお金を支払うことで解決できるようになりました。お金という対価を支払うことで、相手に対して文句も言いやすくなりました。そうしてだんだん 誰かがやってくれる、行政がやるのが当たり前という感覚に変わり、地域のために働く住民自治という発想自体が薄れてきたのかもしれません。人口減少、高齢化が進み、近い将来何もかも行政にお任せでは立ち行かなくなる時代がやってきます。これから大きな力になるのがリタイア世代の方々です。職場に引きこもっていた男性が現役時代の価値観から脱却し、いかに上手に地域に戻るかが重要になってきています。しかし今は地域に戻るための仕組みがありません。第二の義務教育として学びの場が必要かもしれません。還暦式といった形で実施しているところもあるようなので、市民の皆さんの知恵と力を借りて一緒に考えていきたいと思います。大人たちが地域の一員として活躍する姿、リタイア後の人生を役割を担って生き生きと過ごす姿を現役世代や次世代を担う子どもたちに見せることは、必ず長久手市の将来良い大きな影響を与えてくれるはずです。以上、一平と一服でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン電話番号0561635556、24時間365日受け付けています。続いて統計情報です。2019年10月1日現在、人口総人口59,166人プラス148人、男性29,340人プラス71人、女性29,826人プラス77人、世帯数は24,199世帯プラス58世帯でした。月間移動数9月転入387人、転出262人、出生49人、死亡26人。交通事故9月死亡0、重傷0、軽傷26人。2019年累計死亡1人、重傷5人、軽傷183人。犯罪発生状況、9月刑法犯33件、うち侵入等5件。2019年累計刑法犯272件、うち侵入等14件です。以上、統計情報でした。これで広報長くて11月号を終わります。これからは朝晩冷え込みが強くなりますので、お風邪などひかれないように気をつけてお過ごしください。